エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
ウクライナ情勢が非常に気になる昨今でございますけれども。
うん。
最近いかがお過ごしですか？
最近雪が結構多いですよね。
はいはい。
まあ、関東も普段降らないところが雪を降るじゃないですか。
そうですね。
大騒ぎしてる。
もともと降るところはもっと大変ですもんね。
そう。で、絶対にその東京とかでさ、こんだけ雪が降るとですよ。うん、統計はないでしょうけれども、取ってほしいのは、
はい、
どれくらいのやつが何キロぐらいの雪を食べたかですよね。まずは外に出て空から落ちてくるやつをこうキャッチしようとする小学生、
はい、
何人とかさ、
はい、
あとどうですかね、本当にさ、何人かは雪なんだっけ、あ、かき氷のシロップかけて食べてると思うんだよね。
ああ、
おそらくね。夏場に余ってたやつとかあるじゃないですか、多分家に。
使い切ってないですよね。
そうそうそう。絶対食べてるやついるんじゃないかなとか思ったりとか。
そうね、家から発泡スチロールの容器を持ち出してるやつがね。いると思います
よ。でもさ、よく冷静に考えるとかき氷ってさ、これを売ってるわけだと思ってさ。
まあ厳密には違うけどね。
違う。うん、厳密には違うんですかね。
あれはだって凍ってるものを削ってるのと雪の状態で降ってくるのとではやっぱちょっと違うんですよね。
味が、いや、わかんない。もうこっちがうまいとか言う人もいても。
まあまあ小学生なら言うと思います。う
ん、どうですか、売るのは。今、いや、シロップがたまたま手元にない人にとっては、
はいはい、
駅前っていうことじゃないですけど、小学生相手に売ればね。
まあね。
売る、買える。
それはだから、地下水売ってるのとあんま大差ないってことです
か、ね、いや、本当に、だから、水商売とはこういうことなんだなと思ったんですけど、雪商売っていうか。
はい。リスクは相当でかいですけどね。
そうか。
はい。
なんかでも、なんですかね。いや、ここまで雪が来るとさ、もうだから、除雪はめんどいから、うん、食べる方向でっていうさ。
ああ。でも実際、巡り巡って飲んではいるわけだからさ。
最終的にはね。
そうそう。あれは大量の雪が溶けて、地下水になってもまた飲んでるわけでしょ？
アルプスの天然水って、まずこっちを食べればいいんですよ。ね、何年もろ過させなくていいんだと。
ああ。
今食べちゃえば。
そうね。
うん。うん、
まあ、結局のところ、その、埃だらけの雪をいっぱい食べるってことになるわけですけども。
そうか。
そのリスクですよね。
なんかでも、綺麗な気がするよね。
そう、だからやっぱその、小さい子供にとっては相当魅力的ですから、それこそ統計取ったら、多分100メーター四方に5人ぐらいは口開けて上を向いてるガキがいるってことですよ。
うん、そうなんですよ。だから、うん、なんかもうちょっとその行政もね、
はい、
シロップを、除雪車じゃなくてさ、シロップかけ車が、回るとか。
ああ。
ここはイチゴにしてやろうか、ブエーみたいな。
そうね。
わーいみたいな。
ほら、たまにテレビのニュースに出てくる崖みたいな雪が降るとかあるじゃないですか。
うん、うん。
も
う
バスが通ってる脇を、
そう
5、6メーターの雪が積もってるみたいな道ね。
あるね。
もうあそこをやっぱ真っ赤にしてあげたい。
そうそう。右側はイチゴ、左側はメロンみたいな。
そうですよね。うん。食べ放題だっていう。でも、まあ、実際食わなくてもそういうオブジェとしては面白いんじゃないですか。
ちょっと色つけるもありかもね。
ね。
うん、
なんかこう山なりにして上から緑色の塗料をかけるだけでも、まあちょっと楽しい気分にはなるかもしれない。
もう見飽きたよっていう人もいるじゃないですか。もういや、見るのも嫌だみたいなさ、雪かきとかでね。
そう
ですよ。だから、あれだね。グラフィティアーティストはさ、雪にやればいいんだよ。消える中、消えるからみんな迷惑もないしさ。
水性スプレーでね。
シャーっつって。まあ、一回待てば溶けるし、みたいなさ。
そうね。
あんま怒んなくなるんじゃない？みんな、周りも。
店のシャッターにやられるよりだいぶマシだっていう。
だから雪かきした、除雪した後の壁みたいのに各自やればさ、お店の横でもさ、
お
う。消えちゃうしさ。
そうだね。
うん。なんかそれがいいんじゃないかな。なんか、新しい、いや、白だしさ、なんかちょっとキャンバスとしてはいいんじゃないですか。
う
ん、
そうだね。
うん。
もしかしたら、バンクシーも来るかもしれないから。
うん。溶けちゃうから、早く早く、みたいな。それこそこれ、貴重かもしれないよね。形に残らない作品。
ああ、そうだ。
うん。
急いで冷凍庫にしまって台無しっていうね。
あ、そうそうそう。これはあの時の水です、みたいな。
ああ
。5億円の価値が。そっちこそ水商売だろうって気がしますけど。
ちょっと濁ってるだけじゃんっていう。 番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。カリーマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月25日、デイリースポーツ、オンライン。葬儀会社の広告入り封筒。
ん?
大阪市で新型コロナウイルスに感染した市民に送付される勧告書と自宅療養に関する書類が、葬儀会社の広告が印刷された封筒に入れられていたことがネット上で物議を醸しています。大阪市会計室の担当者によると、収入確保のため業務用封筒に広告を掲載するようになったのは2006年度から。掲載企業は随時募集していて、葬儀社の広告は2020年6月から長径3号に掲載しているということです。今回の声を受けて配慮が足りなかった。運用については今後改めて検討したいとしています。区の保健福祉センターの担当者は、封筒はこれしかないので、特に広告のことは意識せずに使っていた。市の保健所から配慮するよう連絡があったと言い、今は古い封筒をかき集めて対応していると説明しています。
うん、
一方、葬儀社の広告の問い合わせ番号に567が含まれていたことから、コロナ陽性者を対象に新しく設けた番号なのではないか、との憶測もありましたが、大阪本社の担当者は、そのような意図は全くない。10年以上前から紙媒体向けに使っている番号で、そう受け止められたことについては非常に驚いている、と話しているということです。偶然が重なったんだね。
でもさ、なんで、その、配慮って、じゃあこの、何ですか、その封筒は誰に対して使えるかっていうと、だいぶ限られるよね。
ああ、まあでも、普段はさ、誰にでも訪れるものじゃないですか。
と思って使ってたわけでしょ?
そうそう。
そしてそれは変わってないよね、今も。
変わんないっす。
だからさ。淡々とやり続けるしかないんじゃないかって気がするよね。
これ多分ね、クレームを一回でも受けたら負けなんですよ。
なるほどね。
だってね、性病労使誰にでも来るわけですから、一つでもクレーム受けてる場合じゃないんですよ、
本当は。だってさ、じゃ今までも、例えばだけど、その、それこそね、出生届のなんか 手続きとかにも使ってたわけでしょ、そういう意味ではさ。
あ、そうですよね。全般的に使う封筒ですよね。
だから、まあ、フェアですよね。
そういう意味ではね。そうだね。うん、その出生届だろうが、その死亡届の発行だろうがね。
うん、だ逆にこう、うん、配慮し始めるとさ、なんか、あ、危ないと思ってるから外されたんだ、あの広告がってなるわけじゃない。
ああ、そうですよ。
私死ぬと思われてるみたいな。逆差別だみたいなさ。
そうだね。
ことになるから。
むしろ何にも配慮しない方がいいんだろ
う。何の配慮もないっていう、
ね。何にもしない。
いつでもお電話ください。いつでもできますみたいな。24時間対応みたいなのが書いてある方が、配慮がない方がいいよね、逆に。
そうだね。うん。だって、しょうがないじゃないですか、やっぱり。老若男女も関係ない。
そうそう。
ことですから。
そうそうそう、うん。どうなのかね。まあ、なんですか、サンドイッチするとか。
お。
だから、結婚式場とこの葬儀社の、なんか二つの広告を一個にするとか。
連名でね。うん。広告費も2倍取れるって形で。
そうそう。そうすると、なんかこう、なんとなくまあいっかっていうかね。
そうだね。
うん。うん、
もっといっぱい広告を募集するのがいいんだろうね。
そうだね。
うん。
この葬儀社がさ、ちょっと手広くしてもらって両方やるようになればいいんだよね。
あ、そうだよ。冠婚葬祭をね。
ゆりかごから墓場までと、私たちは。ワンストップソリューションですって言って、こう。
タレコミいただきました。パーヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月16日、読売新聞。男性、関電子会社を脅迫。
うん、
関西電力の子会社の社員を脅迫したとして兵庫県警姫路署は15日男52歳を脅迫容疑で逮捕しました。容疑を認めているということです。発表では男は昨年の9月から10月にかけて関西電力の子会社の営業所に電話をして停電して冷蔵庫の中のものが腐った弁償しろなどと要求。その後問い合わせ先のホームページのチャット機能を使って電話対応した社員を名指しして刺すぞ油をまいて事件にしないと警察は動かないなどと3回にわたって書き込みし脅迫をした疑いだということです。
何が入ってたのかですよね。
そう、まあ、楽しみにしていた船寿司ですよね。もう限界だっていうやつが、ね、
だから、猶予がないやつだよね、でも、ね。
もう本当限界だっていう。うん、だって、これね、冷蔵庫って言ってるから、まず冷凍じゃないんですよ。
ああ。
アイスとかの線は消えるわけですね。
なるほど。
そうすると、まあ、10度以下で保存しておきたいと。いうものですよね。
うん、
そうなると、やっぱ生物関連と。いうことになるんじゃないかと思いますね。
なんでしょうね。
ねえ。
手作りだったらどうよ。
あ、そうか。
うん。うん、
せっかく、10歳のメイが作ってくれたケーキがと。
そう。
うん、とろけてしまったじゃないかっていうこともあるよね。
そう、それはもはやもうプライスレスですからね。
そうですよね。
うん、
なんでその場で食わなかったんだって話ですけど。
確かに。
まあ、よほど楽しみだったんで取っといたんでしょうかね。
それかさ、制作途中のプリンがと。
ああ、そう。固まりきってないっていう。
そう。私のバレンタインデーを返してになっちゃうかもしれないからね。
そうですよ。愛しのあの人に送る予定だったのにっていうことはありえますもんね。
そう。
うん。まあそうね。お菓子系はやっぱ全部ダメですよね。ババロアとかもダメでしょうし。うん。
そうね。だから結構シビアな温度管理が求められるものを作ってたのかもしれないよね。
あとワクチンね。
それを自分で管理してた。これは確か大事だよね。
大事ですよ。自己責任だけどね。個人で打っていいってことになってないですから。
あれじゃないですか。だから特効薬をせっかく開発したのにと。
ああ、
ダメになっちゃったじゃないか。
世紀の大発明だったのにっていうね。2月16日 NHK 運転士スマホゲームで電車運転、
うん、
近鉄の運転士がスマホのゲームをしながら電車の運転を120日間にわたって繰り返していたことが分かりました、
うん、
近鉄によると15日会社のホームページに運転士が乗務中にスマホでゲームアプリを操作しているとの投稿が寄せられました。会社が53歳の男性運転士に事情を聞いたところ、運転中にスマホでゲームをしていたと認めたということです、
うん、
さらに運転士は半年ほど前からゲームにのめり込み習慣になってしまった、去年8月中旬から昨日までの120日間にわたり、運転中はほぼ毎日スマホを操作していたと話しているということです、
うん。
速度超過や信号無視などはありませんでしたが、会社は運転士への処分を検討しているということです。
いやー、かなりの、じゃああれですね。
はい。
ベテランですよね。
そうですね。
うん、片手まで OK。
まあ、53歳でずっとやってたとしたら相当もともとベテランで、目つぶってても運転できるよと。
そうそうそう。ある意味一番安全な電車に乗ってますよね、我々はね。
そう、まあ途中で妙な通知とかが来なければね。うん。今から2分間だけ120連ガチャ無料ですみたいな話になったらちょっと困るんですけど、そうじゃなければいいんですよね。
あとはあれだよね。位置情報サービスを使ったゲームでないことを祈るよね。
ああ、距離を稼ぐタイプじゃなければね。
急げーみたいな。あれみたいな。快速になっているみたいな。
あ、そう、最近はもうそんな対策されてないゲームはないですけども。
ないですかね。
まあ、でもどうなんだろうね。これは120日間全く無事故、無違反、まあ違反はしてるんだけど、
うん、
重篤な事態に陥んなかったっていうのは良しとするべきか、悪しとすべきかですよね。
いや、だから誰もいい、別にいらないロボットでも大丈夫ってことだよね。ロボットどころじゃないか。
そう、だから
もはや。
少なくとも臨機応変な対応自体すら求められなかったわけでしょ。
安全だよ。
120日間。
うん。
だから近鉄は相当安全だってことだよ、
ね。
うん、
アピールするべきだよね。とても簡単な仕事です。あなたもどうですかみたいな。
スマホ片手にできます。
そう。
そうね。運転士の採用ウェブサイトにね。
うん。
うん。各種ゲームアプリと連携してほしいぐらいですもんね。うん。
まあ、ちょっとね。激しくないゲームだったらいいよね。両手離しちゃう系だとちょっとね。
ああ、そうか。だから、ある程度勝手に物事が進むタイプのゲームだったら OK です。
育成系とかね。
そうそうそう。チクタクバンバンみたいなのダメですよね。もう刻一刻と変わってくるやつはダメなんですよ。
ゆっくりとしたやつがいいよね。
ゆっくりやりましょうね。
まあ、桃鉄だったら笑いますけどね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月16日朝日新聞、空き缶で盗撮男を逮捕。
ん？
空き缶にスマートフォンを取り付けて盗撮目的で路上に置いたとして、群馬県警は16日男49歳を県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕し発表しました。
ん？
容疑を認めているということです。 スマホは細工した空き缶に取り付けられていて、一見すると路上に空き缶が放置されているように見える状態だったということです。スマホでは動画を撮影していたということです。通行人の男性が空き缶が放置されていると思って拾いました。スマホが取り付けられていたことから近くにいた警察官に届けてたということです。
だいぶ、
はい。
なんだろうね。
うん、
道徳心のある人がいたからこうなったわけだ。見つかったんだね。
あ、そうですね。綺麗な街づくりっていう意識の高い男性がいたんですよね。
もうちょっとだからなんていうの、ゴミが乱雑にあるところでやるべきだよね。
あ、そうですよね。
1個や2個ではどうしようもないようなところにさ、
うん、もうそこら中だと。
うん。
もう1メートル歩くと2個あるよみたいな。
そういうとこじゃないとこういうことになっちゃうよね。
そういうなんかもうまるでゴッサムシティだみたいなところに置かないと意味がないんですけど。ただ逆にそこを女性が通らないんですよね。
確かにね。落ちてて、でもなんか、まあ、不自然な落ち方だったんだろうね、多分。
ああ、そうか。
道路の端とかが普通なのにさ、
うん、
歩道のちょうどど真ん中だ、みたいな。意図を感じるっていうさ。
そうだね。人が通るところに置かないとね。
これやっぱりね、ちょっと甘いのは、
うん、
その本物1個と、あと4つぐらい偽物をばらまくべき、
ね、ああ、デコイを。
そうそう、もうちょっと拾うの嫌だな。この缶は無理だなって思わせるっていう。
ああ、そうか。その近くにゴミ箱もないようなところにいきなり何個もあれば。
そうそうそうそう。
これ拾っても面倒くせえなってことになるからね。
なるでしょ。
しかしまあこんなことやられちゃうと街中おちおち歩けなくなっちゃいますよね。
まあ確かに、なんか何がだからやっぱり綺麗にするってことだよね。
まあ少なくともね、
ゴミは全部拾いましょうってなるかもしれない、これを機に。
そうやってもまだある可能性があるオブジェクトが道路上にはあるからね。パイロンとかだと困るもんね。
二宮金次郎像とか。
二宮金次郎は、その高さ的にありえないです。
ああ、そうかそうか。
目の前しか見えないじゃないですか。
なんか、地に張ってそうなオブジェだね。
そうそうそう。うん、歌舞伎の熊取りの見てるぞシールみたいなの
がさ、
妙に低いところにあったりするじゃないですか。
本当に見てるんだって。じっくり見てるぞって書いてある。
いうのがあり得るし、下手するとその空き缶が出てくる元の自動販売機の取り出し口とかも怪しく見えてくるよね。
ああ、そっか。
ねえ、そうなっちゃうともうどうしようもないですもん。
まあだから、道にね、道になりたかった人もいるわけで、空き缶になりたかった人もいるのかもしれない。
2月16日、テレビ静岡。高校で机窃盗、起訴内容を認める。
ん？
静岡市内の高校で机などを盗んだ罪に問われている男の裁判が始まり、男は起訴内容を認めました。
ん？
動機について検察側は、学園もののアニメの世界観を再現しようとしたと指摘しました。静岡市の被告28歳は去年10月から11月にかけて、高校や女学院の体育館に侵入して、机やアンプなどを盗んだ罪に問われています。16日の初公判で被告は間違いないと起訴内容を認めたということです。続く冒頭陳述で検察側は、学園もののアニメの世界観を再現したいと考え、実際に使われている学習机を盗むことを思い立ったと犯行に至る動機について明らかにしたということです。これ続報ですよね。
ああ。
まあ、我々の推理では、個人的な塾を作ろうとしたんだという話をしてましたけど。
そうだね。
ちょっと違いましたね。やっぱ現実は斜め向こう側に行きますよね。
でも別にまだ塾の線は消えてないよね。世界観を持って生徒を集めるべきだよね。やっぱりリアリティ足んないなってなるよ、多分。机並べてもさ。
そう、生徒がいないとなって話ですもんね。
やっぱ俺、うん、学校法人作んなきゃダメだわ、と。
あ
逆に志高くなるかもしれないわけ。
そうね。建物からですけど、そうなるとね。かなり大変ですよ。アニメの中にしかない学校像ってのがありますからね。屋上で遊んでる生徒みたいのがいっぱいいる学校はあんまないですから、現実には。
なんだろうね。でも、逆に賛同するやつとかいるんじゃない？アニメ見てさ、こういう学校通いたいなっていう人もいるでしょ、多分。
まあまあもちろんね、うん。
そのために作れば私立だしさ、結構人来るんじゃない？
私立アニメ学園ね。
うん。
なんかどっから風俗じゃねえかって感じがしてくるんですけど。
いやいやいや、校長すごいキャラだったりとかさ。
そう、校長はキャラ立ってるか、もしくはシルエットですよね。
そうそうそう。
うん。生徒会の権力が異常っていうね。うん。
ちょっとそういうの作ると集まるんじゃないかな。
集まるかもしれないね。まあ現実的な実験としては面白いですよね。
ねえ。
うん。あと女の子の髪がピンクね。
ああ、ねえ、なかなかないんだよね。現実にはね。
いろんな怪事件が起こんなきゃいけないしね。ただの学校じゃね、何も起こんないですからね。
大変だ、イベント毎日作んなきゃいけないんだね。
そうですよ。
うん、
だから、結構学費は高くなります
よ。それはもう仕方がないよね。なんか魔界と通じるなんか鏡とか作んなきゃいけないしね。
そうです。七不思議的なものが必要ですよ、
ね。でもまあなんだろうね、ハリーポッターみたいの通うと思えば安い方なんじゃないの。
2月16日、埼玉新聞。暴力団と不良グループが乱闘。
うん、
埼玉県埼玉市の路上で乱闘したとして、県警捜査4課と大宮署は15日までに、埼玉市の男44歳ら不良グループ5人を殺人未遂容疑などで再逮捕。川口市の指定暴力団の組織幹部の男40歳ら暴力団員7人を傷害容疑などで逮捕、再逮捕しました。不良グループの男らの再逮捕容疑は、共謀の上、昨年8月7日の午前1時26分頃に、普通乗用車を急発進させて、暴力団員の20代の男を跳ね飛ばし、転倒させるなどの暴行を加えて、約2週間の怪我を負わせた疑いです。暴力団員らの逮捕、再逮捕容疑は、共謀の上で、同日、不良グループの40代男2人に対し、頭部や顔などに拳で殴打するなどの暴行を加えて、全治約3ヶ月の傷害を負わせた疑いということです。不良グループ44歳ね。
だいぶイメージが違うんだけどな。
違いますよね。まあ同年代同士ですよね。40代お互い。
うん、所属があるかないかの違いですよね。
ですよね。
うん、
だから多分その進む道は同じだったのに、いつから我々はこう違ってしまったのだろうかっていう。
いや別に立派な方向に進んだわけじゃないけど、所属してがある方もね。
どっちもね。
どちらかというとあれだよね。だからメジャーレーベルかインディーズかみたいなことですよね。俺らは DIY の精神を持ってるんだとかね。給料もらってるやつには分かんねえっていう、そういう。
そうだね。
だからまあ今回はもしかするとね、その音楽性の違いでってこともあるかもしれないですね。
そうだね。うん、まあ、ハーモニーが違うってことはあり得るよね、やっぱね。うん。
いやすごいな、これは。
そうだ、やっぱその、上からの圧力とかもない。グループとあるグループ
ですね。ああ、そうかね。やっぱりね。背負ってるもんがこっちにあるんだ、みたいな、
ね。こういう方向性で行こうっていうのがね。
うん。
内から湧き出るものと上から来るものと違うんでしょうね。
なるほどね。
うん。もっとこう、小さい小屋を回っていきたいっていうグループもあれば、こっちは五大ドームツアーを目指しますっていうグループもあるわけですよね。
そうそうそう。そうそうそう。うん、ちょっと相入れなかったんだろうね。
入れなかったんですよね。
うん。
そんなこんなで20年経ってって感じですよ、ね。
うん、あれかな、再結成ライブとかやろうとしたのかな。ちょっと揉めちゃったまた。
2月17日 UHB 北海道文化放送。スーパーで万引き、男を逮捕。
うん、
スーパーで菓子を万引きしたとして58歳の男が逮捕されました。男は2月16日の午後5時過ぎに札幌市のスーパーでミニカーのおもちゃがついた菓子459円を盗んだとして巡回していた警備員に逮捕されました。警察によると当時男の所持金は5000円ほどあったということです。調べに対し男は好きで集めていたなどと話していて、警察が詳しく調べているということです。
ああ、
盗みで趣味ね。
だね、本当に。
ね、集めてたってことは他にも多分余罪がある。
ミニカーを直で行かないんだね。
ミニカーだけじゃない。
なんか、おもちゃ屋さんで行けばいいのにって言うけど、あえてその、食玩ジャンルでというか。
そうだね。
うん。
うん、どうなんだろう、最近の食玩もやっぱり相当レベル高いですから。
こっちが良かったのかな。
ねえ。おもちゃ屋さんで売ってるちょっと立派なやつじゃない方が面白いってこともあるでしょうね。
なるほどね。
うん。もしくはこっちにしかないよっていうアイテムもあるでしょ、やっぱ。
そうか、そうか。
やっぱ尖ってたりするじゃないですか、最近の食玩って。
確かに。ね、それが良かったのか。
ね、これは一度もモデル化されてないぞっていうのがあったりするんでしょうね。
なるほどね。
うん。
まあ、あとはビッグワンだよね、いわゆるね。
ああ、そうですよね。
ガム。一枚しか入ってないけど、
ね。このガムでっていうね。うん。
あれってクオリティ高いのかなって。あの、おもちゃ側の。
当時にしては相当高かったんでしょうけど、今となってはっていうレベルですから。
ガチャガチャの方がレベル高いね。
どっちかっていうと今それを盗むっていうのはやっぱノスタルジーです、
ね。ああ、そういうことかもね。昔欲しかったやつ。う
ん、あ、復刻してるみたいな。
うん。
してないですけどね。
そして大人買いをするのが普通だけど。
ああ、そうですよ。
盗んでどうするんだよ。
きちんと財力を示せよって話ですよね。
子供の頃はね、買えなかったんだよね。でも今は力があるみたいな。
力っていうか、悪知恵ですよね、それはね。2月17日、日刊スポーツ。部室に侵入、消防士を逮捕。徳島妙財所は17日、高校の部室に侵入したとして、建造物侵入の疑いで、消防署の消防士長の容疑者32歳を逮捕しました。署によると、入った理由や何をやったかは忘れた、と容疑を一部否認しているということです。逮捕容疑は昨年5月4日の午前10時過ぎに県立高校の運動部の部室に侵入した疑いです。当時、部室には人はいなかったということです。
まあ、火災報知器のテストだよね。唯一あっていいのは。
そうね。消防点検ですよね。
うん、そうそうそうそ
う。うん、独自に。
独自に
うん。昔からここ怪しいと思ってたっていうね。うん、
いや、よくほらね、物質でタバコを吸ってとかありますから、ね。
ああ、そうですよ、うん。不良が集まってると。
そうそうそう。うん、大丈夫かってことで、踏み込んだんだ、俺は、と。
ああ。誰もいなかったけどな、っていう、ね。
そうそうそうそう。
うん、そこで見つけたのがこの吸い殻です。
忘れたってすごいよね。
もうこう言い張るしかないんだろうね。
いや。
うん、
いや、じゃあもう一つは、
はい、
ちょっと記憶喪失で、
うん、
高校生に戻ってましたと。
あ、
その瞬間。
かつての懐かしいこの部屋にという、ね。
そう、引き寄せられるように部室にいたんです、うん、私は。と
何か思い出せそうな気はするんですっていうね。
そうそうそう。バスケットボールのダムダムする音がね、
あ、
記憶を揺さぶるんですよ。
体育館に行ってくださいよ、それは。部室ではダムダムならないですから。
刑事さん、バスケがしたいです。それどうですかね。
そうね。運動場あるからできるよ。きっとね。2月17日、テレビ静岡。空き家に侵入男を逮捕。静岡市の空き家に侵入した疑いで、付近にいた24歳の男が緊急逮捕されました。男は逮捕当時、猫を抱えていたということです。所有者によると、空き家は倉庫として使っていたものの、しばらく中に入っておらず、ここ数日夜に電気がついていたことなどから不審に思い、17日の日中に様子を見に行ったところ、玄関に靴が置いてあったため、警察に通報したということです、
うん。
警察が駆けつけた際、室内には誰もいませんでしたが、猫の餌の空き缶があり、警察は付近で猫を抱えて玄関にあった靴を履いていた男を緊急逮捕しました。
うん、
警察は男がいつから空き家を使っていたかなど詳しく調べているということです。
あ、
住んでたんですかね。
そうだろうね。
うん、
なんかちょっとあれだったんだけどね。
はい。
なんか敵型のボスみたいなイメージだったんですけどね。その猫を抱えて指示を出してるのかと思ったけどね。
だいぶキャラが違いますよね。
ここをアジトとするみたいな。
それはさ、肘掛け付きの椅子に座って毛の長い猫を撫でてる男でしょ？それ指令室じゃないですか。
そうそうそう。
うん、
指令室プレイを一人でやり始めたっていう。
ああ。ここは俺の理想だなっていうね。
そう。
うん。
それ以外はちょっと考えられないけどな。
考えられないとしたら相当、了見が狭いですよね。うん。それ以外にはないってことでしょ？
まあ。猫を抱えた悪役って言ったらもうそれしかないんだけどね。
まあね。まあ実際には、悪役にもピンキリだったことですよ。
ああ、そうか。
うん、
これ、でもそうじゃないとすると、ペットまで飼っていたってことですよね。
でもたまにいますよね。それこそ家がない人たちでも、猫と一緒に暮らしてたりはするわけですよ。
あ、そうかそう
か。多分ヒーリング効果ですよね。
なるほど。
うん。一緒にいる方が安心でしょ。
まあ猫はそう思ってないかもしれないけどね。
まあね、でも餌くれるし。まあ、
餌くれるからってだけですけどっていう。う
ん、いざとなったら逃げればいいしって話ですもんね。
ねえ。
うん。
まあでもちょっとこれは、ねえ、ちょっと。
ねえ。でも、あれですよね。餌あげてるってところが関心ですよ、少なくとも。
まあね。
うん。多分そのために自分の分をちょっと削ってるでしょうからね。
そうだろうね。
うん。 もしかしたら警察に行ったらご飯もらえなくなる可能性もあるわけです
よ。ああ、そっかそっか。
ね、保護された方が扱いが悪くなる可能性すらある。
そうだね。
ね。
まあ、こういうのはね、なかなかちょっとあれですね。なんか猫にとってはかわいそうかもしれないけど。
そうだね。
うん。
まあ一番の被害者は所有者ですからね。うん。もしかしたら所有者の男性は猫アレルギーかもしれないしっていう。うん。
たまたま空き家だったってことか。
そうですね。あの、倉庫に使ってたってことは、まあ、そんなに、まあ、セキュリティも強くなかったんでしょう
ね。まあ、そうでしょうね。
まだ忍び込んでたんでしょう。
いつの間にか猫屋敷になってたら笑いますよね。一匹や二匹じゃありませんよ。
大量飼育ですよ、と。これはネグレクトじゃないんですかっていうね。
それは困るな。
で、持ち主はあなたですよねって話になっちゃうもんね。
確かに。
それはひどいね。タレコミいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月18日、毎日新聞。没収の大麻隠した疑いの副校長。
おお。
私立高校の校内で生徒が吸引した大麻を没収したにもかかわらず警察に届けずに隠していたとして、大阪府警は18日、男性副校長70歳と生徒指導部長だった男性教諭45歳を証拠隠滅と大麻取締法違反の疑いで書類送検しました。
うん、
副校長が教諭に隠蔽を指示していました。
うん、
二人は容疑を認めていて、副校長は公表されれば学校の評判が下がり、多大な影響が出ると思ったと供述しているということです。
そこは嘘でも生徒のためって言ってほしかったな。
そうね。これはもちろん、その、初めは警察側の捜査から始まるんですよ。
おお。
生徒が、薬物使ってるぞという情報を入手して、
ああ、そういうことか。
学校にちょっと捜査をしたいんだと。
なるほどね。
要請したんですよね。
うん。
で、そしたら生徒が吸引していた大麻を見つけて没収したんだと。
ああ、そういうことか。
で、その後に警察に通報しなきゃと思ったんだけど、隠しちゃったんですよね。
なるほどね。
そういうこと
です。じゃ警察にありませんって言ったみたいなもんだね。
あ、そういうことです
ね。出てませんと。
うん。だけどその後、生徒は個別に捕まってるんですよ。
なるほど。
あるじゃんっていうね。
まあだから、それはね、まあ校長がこれだいぶ上物なので私で持っておこうとか、ね、そういうことだったらまだしもね。
校長じゃなくてまず副校長ですから、
ね。あ、そうかそうかそうか。
校長は今回罪はないんですよ。
うん。
で、指示したのは副校長と実際に隠しちゃった教諭ですね。
なるほど。
だけど、生徒は取り上げられたって言ってるんですよね。うん。で、副校長はそれに対して、警察には親に返したって言ってるんですよ。
なるほど。
で、結局隠してるのがバレたと。
うん。
もう本当に自分可愛さですよね、これはね。うん。副校長の保身ですよ。
全くもってそうなんだね。
うん。それと上に逆らわない教諭ですよね。
なるほどね。
これはもうマネジメントの失敗ですよ。うん。ここはちょっとうまくいかないですよね。
これはちょっとすごいですね。
すごいよね。こんなんでもね、甲子園出たり、サッカー部から J リーグ行ったりしてるんですよ。
あ、だからか。そういう高校だから、これはまずいと。
あ、そういうことかもしんないね。
うん。
下手にうまくいくとこういうとこ隠したくなるのか。
なるほどね。まあ本当は流してたのが副校長って可能性もあるからね。
リラックス効果があるから。
そうそうそう。
それはあれですよね。高校名義で甲子園に出れなくなるタイプのやつですよね。
そうだね。
うん。個人競技の集まりですってことで出ることになりますよね。
それはだいぶこう副校長の責任ですよね。
だいぶ変わってきますよね。うん、多分、コーチのハグが拒否されるタイプのやつですよね。
なるほど、なるほど。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。2月17日。東京都、午後4時10分頃、路上で男が下校途中の児童の体を触る事案が発生しました。男は50代ぐらいで、小柄、小太り、ピンク色の半袖 T シャツ、派手な柄の半ズボン、ビーチサンダルだったということです。
寒いだろうよ。
これ南国ですよね。東久留米にはビーチはないと思うんですけど。
まあ、もしくはだから、亀仙人みたいな。
あ、四六時中ね。
イメージだよね。
うん。なんかこう、なんかの間違いでここに飛ばされてきた亀仙人。っていう可能性はあるかもしれないです、
ね。いやー、気候とか溜めないとだって寒くてしょうがないでしょ、その。
ああ、そうですよね。
うん。
分厚い筋肉のおかげで寒くないと。
そう。
まあ、逆ですよね、本当はね。脂肪じゃないと寒いですよね。
そうか、そうか。小太りだから大丈夫。
あ、そうね。引退ですよね。うん。隠居生活してる。
いやー、こんな格好じゃすぐ捕まると思うけどね。
これだいぶ怪しいっていうか、これ多分近所で有名人ですよね。
だよね。
じゃなかったら、こういう時だけそういう格好してるわけですもんね。
これは逆におかしいよね。
もう撹乱ですよ、捜査を。
そうか、そうか。
普段はもう黒スーツびっちりだと。怪しいことする時だけこの格好だっていうね。
で、みんなこれを探すもんだから。
見つからないです。
それは見つかんない。
見つかんないですわ。2月21日、大阪、午前11時30分頃。男が保育施設のインターホンを鳴らして、ジョーカーです。話がある。などと意味不明なことを言って立ち去る事案が発生したということです。
ああ。
これやばいですよね。
これはジョーカーだとすると危ないよ。
やばいですよね。
うん。
もしかするともうトラックとかが爆発する準備ができてる。
ああ。
うん。
まあなんかこう、もうちょっと強いもの相手に行った方がいいと思うんですけどね。
もちろんそうですよ、うん。ジョーカーが退治するのは市長ですからね。
そう。
うん。保育園じゃないです。
せめて市役所とかね。
あ、そうだよね。権力の象徴的なところを狙わないと。
そう。
銀行強盗したりとかね。
そう。
うん。
ちょっとターゲットが違うんじゃないかなと思いました。
違う。ジョーカーの風上にも置けない。
そう。
続いて声かけ。2月2日、石川県、午後3時頃。小学生が帰宅途中、知らない男から、さよなら、さよなら、などと声をかけられる事案が発生したということです。
おー、淀川がある。
一回足りないんですよね。
確かに。まあ、そこは自覚があるんじゃない？俺は偽物だからとか。
あ、一個分足んない。
うん。
三分の二長春だ
って。そう。まあ、懐かしいというかね。
懐かしいっていうか、まあ、知ってる人の方が少なくなりつつある。
だんだんね。
うん、まあ、受け継ぐ心意気はいいんですけど。
そうね。
映画見てから言ってほしいですよね。うん、
映画帰りなのかもしれないよ、だって。
自分はね。
うん。
2月2日、大阪、午後5時10分頃、中学生に対し、可愛いひよこちゃんなどと不審者が声をかける事案が発生したということです。
ひよこちゃんって表現はなんかあんまないよね。
珍しいですよね。
うん。
子猫ちゃんとかね。
そう。
うん。ポニーとかもあるかな。
こう、まあね。うんうんうん。
ひよこちゃんはなかなか珍しい。
ひよこちゃん。まあ、可愛いといえば可愛いのかもしれないけどね。
まあ、可愛いですけどね。
うん。
可愛い時期はあっという間ですから。
ねえ、鶏だもん。
いつの間にかトサカが生えますからね。可愛くなくなる期間限定だよってことですかね。
という、なんか、皮肉なのかな。今だけだぞってことなのかな。
2月2日、長野県、午前10時30分頃、女性が男から、俺の人生おしまいだ、一緒に話せないか、などと声をかけられる事案があった、ということです。おしまいなんだったらもうほっとけばいいと思う。
そうだね。
ねえ、これ道連れは良くない。
切り替えが早いタイプなんじゃないの？
あ、そうか。
はい、第2幕って。一緒にスタートを切らないか。
こっからっていうね。
早っていう。
第1部完、第2部即連載っていう。なかなかないパターンですよね。
そうだね、うん。
取材とかしない。もう構想はかなり温まってるってことですよね。
まあね、南部構成の漫画なのか知りませんけどね。
そうね。この分だと相当あるね。
あるね。
うん。2月2日、福岡県、午後3時30分頃、路上で小学生が通行中、不審な男から、元気がいいな、にゃんと言って、お金をあげる、などと声をかけられる事案が発生したということです。趣味ですよね、それはね。にゃんにゃん言わせてお金を配る男です。
そうだね。
男は年齢65から70ぐらいということで。
なるほど。
うん、まあ、ちょっと時間はかかって趣味が花咲いたって感じです。
そうね、う
ん。猫耳がいいな。うん。手をクイクイしてほしいんでしょうね。年食うとそういうのちょっと恥じらいがなくなるんでしょうね。
多分そうでしょうね。まあこの、まあね、いやすごいお金ならいいけどね。
あ、そうですよね。アタッシュケース1個分ずつあげると。
お金配りおじさん。出た。ちょっと変だけどっていう。
そうね。抽選じゃないけど。
抽選じゃない。
2月3日、大阪、午前8時50分頃。男が女性に俺のレーダーを勝手に触った奴は誰だと声をかけました。男はスポーツ自転車に乗っていたということです。レーダーですかね？自転車の？
レーダーをつけてる。
そうね、敵の場所がわかると。うん。
これ仮面ライダーごっこではないんですかね？
仮面ライダーっていうか、ドラゴンボールレーダー的なものじゃないですかね。
あ、そっち。
うん。
私はなんか、場合、その自転車にこの、パラボラアンテナみたいなのつけて、
はいはいはい、はい。
こっちに敵がいるとかやってるのかなと思ったんだけど。
ショッカーはあっちだ。
そういうことじゃないのかな。
そんな機能あったっけってあるんですよね。通常いきなり襲われるものですからね。そう、予防的な行動はしてないと思うんです
よ。ドラゴンボールレーダーってこと？
なんか探し物とかじゃないのかね、レーダーっていうのは。探査機でしょ、だって。
そういうことか。
敵の場所でもいいですけどね、別に。
触ったなって。
触るともう正確な場所が探知できないんですよ。
それに、なんてシビアな機械なんでしょう。
多分その個人認証とかがね。
ああ、そう。
他人が触るとロックされるんでしょうね。うん。
危険なものがスパイ道具だからね。
そうですよ。
方位磁石なんじゃないかと思うけど。せっかくこう来た合わせてたのにと。ずれてるじゃん。
磁石は勝手に向くから。触っても大丈夫ですから。そして露出そのターンまとめて。2月8日、愛知県、午後10時30分頃。男が女性に対し下半身を露出しました。男は30代から40歳ぐらいで、白いブラジャーに白いショーツだったということです。
あ、
正統派ですね。
清楚な感じですね。
清楚ですね。他の情報が一切ないんで、ケムクジャラかどうかはわからない。
ああ。
うん。
でも、ケムクジャラだったらケムクジャラってつくのかな？情報に。
そうだね。パッと見もこれはっていうことだったらば特徴欄にそれが書かれるでしょうね。
いや、そこは特徴がなかったってこと
だから。なかった。ギャランドゥなし。
なしと。
2月14日、兵庫県、午後10時15分頃、自転車で通行中の高校生が全裸の男を目撃しました。
うん、
犯人は40歳ぐらいで小太りで茶色い靴下にスリッパを着用していたということです。
あ、
靴下とスリッパ。珍しい感じのコーディネートですね。
え、スリッ、靴下を履いてスリッパ履いてるってこと？
そうです。
ですね。ああ。
まあ、靴下履いてサンダル履くみたいなファッションはいつの間にか当たり前になりましたけど、スリッパはあんまないですよね、まだ。
そうね。
流行ってはいない。
靴下履くのがめんどくさいからスリッパを履いてる気がするからね。
そうですよ。ちょっとそこまでっていう時のためですからね。
まあでも、新しいのかもしれないよ。
そうね。部屋の中では靴下一丁なんでしょうね。
ああ。
うん。で、ちょっとそこまでと。うっかり出てしまったんでしょうかね。
なるほどね、うん。他に特徴がないっていうのがあるんですね。
全裸だったんでしょうね、きっと。他に特徴がないんですよ。確かに。
そこしかない。確かに。
まああれですよね。やっぱりその節分も終わって、こう春の訪れがもう確実だなって頃になると、露出、全裸、ちょぼちょぼ出てくると。
まあね。
いうことですよね。これこそが春の訪れってことです。
そう、迷惑な季節ですね、と。
そうです。もう吹きの塔と同時にね、湧いてくるっていうところに注意していただきたい。
困ったもんですね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりあのアニメの世界観を、こう、リアルに再現するためっていう人いましたよね、机を。
こうね。
あの、リアリティを求めるんだったら、
はい、
あれだよね、やっぱりその、大麻隠しちゃった副校長も必要だよね。あの、良かったじゃないですか。採用先っていうか、見つかりましたね。そしたらね。
そうね、うん。こういうとんでもない事件が起きるっていうね。
アニメっぽい。
こういうのかっていう。それはね、なんかこう、アニメの方向性がかなり絞られると思うん
ですよ。ああ、そうか。
こ恋愛スキャンダルみたいなの起きないですよね、その学校は、ね。
そうか、そうか。ちょっと違う方向性か。
スリルとサスペンスですね。
そうか。
下手すると、金田一くんがいますもんね。
そうだね。
人が死にますよ、その方向は。
じゃあ、この子、副校長はちょっとそっちでは雇ってもらえなそうだね。
ちょっとうちにはふさわしくないってことになるでしょうね。うん。採用できないですよ。
そうか、
うん。
まあでも、いずれにせよ誰か必要だよね。先生がさ。
そうですよ。自分一人じゃできないですからね。
そうそうそう。
まあ、やっぱり、この人が校長になるとしても。
まずやっぱ保健室の先生必要だからね。やはり。
やはりね。
うん。
うん。まあそこはちょっとやっぱその、なぜかミニスカートでハイヒールみたいな。
そう。まずそこから人選をしないと。
しないといけない。
アニメ感が出ないからさ。
そうですよね。やっぱドキドキワクワク感。頼れる保健室の先生が欲しいですよね。
そうそうそうそう。うん、そういう感じでこのキャスティングしていくと。
していく。あとマッドサイエンティストの理科の先生。うん。いろいろいりますよね。
必要だよね。
そうです。実験室は爆発しないといけないわけですから。
ドカーン！またあの先生だよ。
そういう事件を起こすキャスティングですからね。
そう。
必要ですよ。
で、やっぱり、ゴリラみたいな体育教師もいるでしょ？
ああ、そうですよ。もう見た目まんまゴリラだなっていうね。
怒るとゴリラに顔がなっちゃうみたいなのがいるじゃないですか、よく。ウホみたいな。そういうのも必要だしね。
怒った時に両手を上げて追っかけてこない人はダメですよ。
そんな面接あるんだな。リアリティが足んない。
足んない。もう前途多難ですよ、採用が。全国からかき集めなきゃいけないからね。
この人だから超金持ちだったらできるよね。
そうだね。お金に物を言わせてね。
USJ の隣とかに作ればいいんだもん
ね。ああ、そうですよ。もうそういうレベルの架空ですよね、これはね。
テーマパークだね、これは。
パークだね。でも。どっかの資本が注入されないと無理な可能性があるね。
でもさ、例えばその結構リアルな、お化け屋敷とか最近多いじゃないですか。
ああ、そうですね。
そっちの怖い方向じゃなく、うん、なんかこう、中に入れる系のさ、アニメ学校は全然あると思うんだよね。
ああ、まあ、それは要するにメイド喫茶とかの流れと同じですからね。
規模が違いますと。
そうそう、怪しいことはないんですと。
そうそうそうそうそうそ
う。うん。ただ普通の高校です。
高校生を一日できるってい
う。なぜか、遅刻してパンを加えてくる人とかも いっぱいいるんですっていう。そういう高校が体験できますっていうね。アミューズメントパークです。
そう。うん、なんだろうね。廊下の角で、こう、出会い頭衝突はプラス5000円です。
5000円ですね。そういうチケットだからね。ジャングルクルーズみたいなものですから。
そうそう。
そういうイベント料としてお金を払っていくっていう。
全然ありだと思うんだよな。
そうね。幼馴染みとドキッとコースは結構高いですよ
ね。高いね、
これ。高い高い、うん。うん。幼馴染みだと思っていたのにコースですよね。うん。ボーイズ B な感じを出していくっていうのはなかなか価値が高いですよ。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。